こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は10月の15日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、AI の新たな活用に気がついた話、このテーマで話をしていきます。まあ、これ突然なんですけど、皆さんこの配信聞かれてる方で AI なんですけど、まあ、本当に AI っていうといろんなものが AI あると思いますけど、皆さん AI どういう風に使われてますかね。で正直僕はもうガツガツ AI 活用してますっていう派では特になくて、割と AI 疎い方なんですよね。なのでコミュニティの方だったりとか知り合いの方だったりとか、友達とかで AI バンバン使ってる人全然いないので、どちらかというとこう発信していて、なんかこうと知り合いになった方とかが AI とか詳しい方いらっしゃるので、その方とかに結構聞いたりとかしながら、僕自身 AI を学んでるっていう、スタイルが多いんですよね。で最近はそうですね、今更かよって感じですけど、YouTube とかを見ながら、AI の活用法だったりとかいろいろ勉強してるんですよ。詳しい方とかが発信されてる、YouTube 最近結構久しぶりに見てるんですけど、なんか本当優秀なコンテンツめちゃめちゃ増えましたね。昔から結構勉強できる場所として YouTube 見ていたんですけど、なんか結構仮想通貨の発信とかっていうのはあんまりこう詳しい発信とかされてる方いらっしゃらなくて、なんか仮想通貨のこう爆益ですよとか、このトークンが上がるとかそういう配信が結構多かったりするので、あんまり仮想通貨の配信は見なかったんですよね。で最近 YouTube とかも見ることもなくて、なんか全然こう見てなかったんですけど、なんか最近いろいろな配信とか探ってみると面白いチャンネルとか、なんか結構、本当に勉強になるような配信とかチャンネルって増えたなって印象を受けてます。なので改めて YouTube とかを見ながら、僕自身こう AI の勉強とかも今更ですけど始めてるんですけど、皆さんこう AI ってどう使われてますかね。で僕自身は今までどういう風に使ってたかっていうと、主に本当にインプットのツールとしてぐらいしか使ってなくて、仮想通貨の情報というのが新しいのが出てきたら、それを、ニュースを読み込ましてこれを予約してとか、あとはこの新しいプロジェクトが出てきたらこれについてちょっと調べてリサーチしてとか、でその要点とかまとめてみたいなところで要点まとめてもらって、でその要点まとめてもらった内容とかを元にスペースだったりとか X だったりとか、あとこういうポッドキャストとかでアウトプットしていくっていう形なので、普段発信をしてたりとかコンテンツを作っていく中での、勉強していく中でのインプットのツールなんで、Google 検索ではないですけど、 Google 検索って1つの結果2つの結果ぐらいしか自分の中で見れないですけど、いろんな情報とかを総合して AI の方が出力してくれるので、その情報をもとに自分自身ではリサーチを進めていたっていう感じでした。ただ主にインプットのツールとして使っていたんですけど、ここ最近、なんか自分の中で使い方とか、新たな AI の使い方、これはもうすでに聞かれてる方で、そんな使い方はもうすでにしてるよって方もいらっしゃるとは思うんですけど、改めて僕自身の中で AI を使ってみる中で新しい使い方みたいなところに気づいた部分があったので、そこを一つシェアできればと思います。もしかしたら新しい気づきにつながる、そんな使い方してるんだっていう、そういう確かに、今までそういう使い方してたけども言語化してなかったなって方にとってはちょっと参考になるかもしれないので、ぜひ聞いていただければと思いますね。はい、じゃあ新しい使い方はどんな使い方かっていうと、アウトプットみたいなところを自分の中で想像してから、そのアウトプット、自分のしたいアウトプット、自分の中で出していきたいアウトプット、想像したい形、作りたい形、これを想像しながら AI の方に読み込ませていく、 AI の方に言っていきながら形をこう作っていくみたいな感じですね。これ例えるんであれば、職人みたいな人、 AI が職人みたいな感じで、職人に対して、自分がこういろんなオーダーとか要求みたいなところを出していく、出していきながらその職人がその形を作っていく、例えば粘土がボンって出されて、なんかでかい粘土がボンって出されて、じゃあこれを、自分の好きなキャラクター、例えばなんだろうな、ドラゴンボールの、孫悟空さん作ってくださいとか、鬼滅の刃の、炭治郎作ってくださいとか、そんな感じで作ってくださいっていうふうに要求して、 職人っていうのがこうザクザクザクと粘土をいろいろ作ってくれて形を作ってくるんですけど、ちょっとここら辺の目とかもう少しこの輝かせてとか、なんかそうですね、もうちょっとなんかこう剣を持ってる風になんか技を呼吸を使ってるような感じで、火とか水みたいなものをバッと出して出てるような粘土にしてくださいとかっていう感じで、出来上がり具合にとってこう職人にいろんなオーダーを出しながら自分のしたい形、したいアウトプットみたいなものを想像して、その想像したものの頭の中をこう形にしていくっていう感じですね。頭の中にあるものを形にできる、これが AI の、新しい使い方じゃないかなっていうふうに思ってるんですね。うん、まあこれ一番わかりやすいのが、まあ本当に少しこう巷を賑わせていた、巷で賑わっていたあのバイブコーディング、まあ、これバイブコーディングってあのノリでこうコーディングしながらバイブスみたいな感じでノリで行こうぜみたいな、なんかその自分の自然言語とかノリでコーディングをしてもらってアプリケーション作っていくみたいな行為を指すんですけど、このバイブコーディングみたいなところが一番こうアウトプットを想像して、そのアウトプットを想像したものをこう形にしていくっていう、まあフローというか使い方としては一番このバイブコーディングがまあ一般的かなというふうに思ってます。で、僕自身もこのバイブコーディングに関しては、いつだったかな、今年の夏ぐらいから勉強し始めて、でそこで何個かアプリケーションみたいなところを作っていたんですけど、そこでしばらくちょっと自分の中でストップしていて、でその後あまりちょっとアプリケーションが作れてなかったんですけど、まあ最近またなんかいろんなアプリケーション作ってみようっていうところで、バイブコーディング本当に数日前ぐらいからまた復活させてみたんですよね。で今作ってるのがどんなアプリケーションかっていうと、X のアカウントのプロフィール URL、アカウントの、まあ、仮想通貨、まあ、僕自身も主に仮想通貨ニュースみたいなところ、仮想通貨のアカウント、まあ、プロジェクトとかは勉強することが多いので、主に仮想通貨に特化して仮想通貨の情報みたいなところを発信してるアカウントとか、あとはそのプロジェクトみたいなところですね、プロジェクトの URL みたいな、X のアカウントの URL を、こう添付して分析してもらうっていう新しいウェブサービスみたいなものちょっと作ったりしてます。でそうすると、なんか本当に図解みたいな感じで分かりやすくそのプロジェクトについて、こういうこのプロジェクトに関してはこういうプロジェクト、こういう特徴がありますよみたいなところをパッと出してくれて、でそれも分かりやすいような形でちょっと軽く図解してくれるような感じ、イメージですね、図解してくれて、でそこの図解してくれたプロジェクトに対して、専門家の一言ではないですけど、まあ、僕なりのちょっとエッセンスみたいなものを入れてみて、でなんかその専門家の一言みたいな感じで、このプロジェクトはこういう特徴があって、まあ、今後こういう風になっていくでしょうみたいな解説みたいなところを入れるような、ちょっとウェブサービスみたいなものを今作ってるんですよね。うん、でこれもまた面白いなと思いますし、かつ今僕自身ウサミとか NFT キャラクターみたいなものもちょっと持ってはいるので、そのキャラクターに対してそうですね、何かこう発言をさせる、言わせるみたいなところのウェブサービスをちょっと作ってもいいのかなと思っていて、まあ、本当に超ベータ版みたいなものになってるんですけど、まあ、昨日ちょっとそうですね、1時間くらいかな、バイブコーディングガーッと触ってみて、でウェブサービスがさっとできてくれました。うん、でそのさっとできたウェブサービスみたいなところをちょっと使いながら、使い勝手みたいなところを見ながら、ここら辺ちょっとこうしてとか、自分の中でちょっといろいろこう指示を出しながら直してってる感じではあるんですけど、そんな感じで、自分の中で、仮想通貨の情報とか調べていく中で、そういうなんか、X の方でとか、グロークとかを使って AI の方で、このプロジェクトを解説してみたいなところはできますけど、まあテキストでパーッと出てくるので、まあもちろんそれを読めばいいんですけど、やっぱ視覚的にもっとこの、仮想通貨のサービスを理解できるようなサービスあったらいいなっていうふうに思ったんですよ。やっぱり勉強する上でも自分の中でこう、なんか勉強しやすい体制作った方がいいかなと思っていて、まあテキストで読むのもいいんですけど、そのテキストがこう散らばって図になってるんだったらもう少し分かりやすくなるかなと思っていて、でかつ自分の中で便利だなと思うものをちょっとこう他の方にも使っていただきたいなっていうふうに思ったりもしていて、自分の中でちょっと一つ AI サービスみたいなものを AI で開発したサービスみたいなものを作ってみたりしました。うん、で昨日それをちょっとポッとツイートしたら、意外にこう反響というか、そんなサービス面白そうですねみたいな感じで言ってくださる方もいて、まあ意外にこれニーズあったんだなっていうふうに思ったりもしたので、作ってみてからちょっと分かる部分もあるんだなって改めて思いました。うん、でこんな感じでこれから発信していく中で、まあ、発信の方針としてもなんか AI の方で自分の中でこういうサービスあったら便利だよなっていうところを仮想通貨リサーチしていく中であるので、そういうなんか自分の中の悩みみたいなものをまあ書き出して抜き出して、でそれをなんか解決するようなサービス形にしていくっていうところを自分の中ですごい考えていきたいなっていうふうに思ったりもしてますね。 なんで、なんかウェブサービスみたいなもの、AI で作ったウェブサービスみたいなものをバンバン使える場所みたいなところも用意したりしながら、自分の中でこう、なんですかね、AI 開発みたいなものを進めていきたいなっていうふうに思ったりもしてます。でもこのツールを作る上でもさっき言ったように自分のなんか悩みみたいなものを書き出して、で、その書き出しをどういうふうに解決できるかなっていうアウトプットを自分の中で想像するんですよ。で、その想像したアウトプットを想像したものを AI の方にバイブコーディングとかを使ってこうアプリケーションとかを形にしてもらうっていう感じになるので、まず起点としてあるのは人間というか自分自身。で、その自分自身の中で出てきたもの、自分の中で想像したもの、でも自分の力だとウェブサービスとか作っていくのは難しいので、まあ、それを職人、AI という職人に対してお願いをして、想像してもらうってところ。なので、形にするのは、実際にこう、ものとして実体として出してくれるのは AI なんですけど、その実体として自分の中で頭の中の想像、これって今まで難しかったと思うんですよね。その言語として自分の中に頭の中であるもの、モノやモヤみたいなものを、これを言語化してくれる、形にしてくれるっていうのがこれからの AI なのかなっていうふうに思っていて、なので、まあ、さっき言ったようにこういうバービーコンディングとかがあると、まあ、今まで頭の中にあったもの、こういうサービスあったらいいなとかこういうものあったらいいなみたいなものを、形にしてくれる、それが AI になると思うので、まあ、これからの使い方としてはもちろんインプットのツール、自分自身がこうリサーチしていく上でインプットのツールとして、さっき言ったようにウェブサービスに関してもインプットを効率化する上で自分の中で作りたかったサービスなので、そういうサービスを作ったんですけど、まあ、AI の方にさっき言ったように自分の中で想起したいというか自分の中で作っていきたいもの、まあ、それを自分の中で頭の中に浮かべて、それを軽く言語化して、でその言語化したものを、まあ、こんな感じのもの、本当にざっくりアバウトなものの指示でいいと思うんですけど、その自然言語で AI の方にお願いして、そのアウトプットを形にするっていうツールとしてAI がこれから使っていけるんじゃないかなっていうふうに、まあ、ざっくり曲を使ったりしてみて思ったので、まあ、今日こんな感じで気づきをシェアさせていただきました。まあ、改めてなんかそうですね、こんな使い方普通にしてたよとか、いやもう当たり前でしょみたいなことを思われた方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、僕は本当に最近 AI とかちゃんと使い始めた感じではあったので、気づきとかシェアさせていただいた上で再確認するで参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、てなところで、今日に関しては AI の新たな活用法に気がついた話、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。